先週私たちは私たちの教会の30周年のお祝いいたしましたね。実は今日もまた教会の誕生日なのです。創立記念日なのです。ペンテコステの日に聖霊が下り、この日から全世界のありとあらゆる教会が始まったからですね。で、今日は子どもたちのための聖書のお話がないので、少し若い方々にも分かるようにお話をしてくださいと頼まれました。で、それで今日はクイズを3つ出します。最初のクイズは、教会はどうやって始まったか、 A、B、C のどれが正解でしょうか。 A、 教会は聖霊によって始まった。 B、 教会はローマ皇帝の命令によって始まった。 C、 教会はマルチン・ルターによって始まった。正解は、教会は聖霊によって始まった。イエス様が天にお帰りになった後、120人ほどの人がエルサレムに集まって聖霊が下るのを待っていました。9日間祈り続けた後、10日目日曜日の午前9時ごろ、聖霊が弟子たち一人一人の上に下りました。ゴーという風の音が町中に響き渡り、弟子たち一人一人のこの頭の上に炎のようなものが灯ったのです。120人の一人一人の頭の上で何か燃えている、非常に奇妙な特別な光景ですね。こんな光景は今まで聖書の中でもどこでも見られませんでした。これは神様が教会の誕生のために特別に用意されたものです。そこには意味があります。炎は聖霊を表します。それが頭の上にあるのは、聖霊が天から下ってこられたお方だということを表します。炎がすぐに消えてなくならず、一人一人の上にとどまったのは、聖霊が一人一人のうちにずっと共に住んでいてくださるということを表しているんです。さらに、この炎は舌でした。舌は英語でタングって言いますね。これは言葉、ランゲージ、スピーチを表すんです。日本語でも舌を巻くというと、言葉が出ないという意味になります。舌が回らないというと、言葉がはっきりしないということですね。けれども、聖霊が炎の舌として弟子たちに下ったとき、弟子たちは舌が回らないどころか、素晴らしい神様の救いについて流暢に語り出した。しかもユダヤの言葉だけではありません。その時にそこに集まっていた全ての人が分かる様々な言葉で語ることができたのです。ペンテコステの日、大勢の人が外国からやってきていました。西はローマ、それから地中海の島クレテ島、北の方は黒海近くのポントというところ、小アジアのフルギア、パンフリア、カパドキア、メソポタミア、メソポタミアは小アジアじゃないですけどね、それから南の方はアラビア、エジプト、アフリカ大陸のリビア、それからクレネ、そういうところからも人々がやってきた。その誰もが自分たちの国の言葉で神様のことを聞いたんです。しかもそれを話している人たちは、学問もない、外国語を学んだこともない、そういう人たちでしたから、人々はその時にも、そのことにも驚きました。じゃあ弟子たちは9日の間、こっそりですね、一生懸命こういう言葉を勉強してたんでしょうか、練習してきたんでしょうか。そうじゃありませんね。たった9日間で、まあ、ワンセンテンス、ツーセンテンスはいいでしょうが、こんなにもたくさんのことを人々が、その土地の人が驚くほどの、その流暢に語れる、喋れるということは、まあ、不可能でしょう。それは、聖霊によってでした。聖霊が炎の舌となって、弟子たちの上に下り、 弟子たちが様々な国の言葉で語り出した。これは神様の言葉、イエス・キリストの救いのこのメッセージが全世界の全ての人に語られなければならない、やがてそのように語られるようになるということの前触れであったわけです。このように教会は聖霊によって生み出されました。教会は人間の力によって作られたものではありません。神様からのものです。イエス・キリストのものです。それは聖霊のものです。ですから私たちは教会を神様からのものとして大切にします。それはキリストのものですから、イエス・キリストに仕えるように教会に仕えます。それは聖霊のものですから、この教会で信仰を私たちは養われていき、神の言葉を学んでいくのです。さあ第2問目いきますよ。ペンテコステの日、聖霊は弟子たちにどんな力を与えたでしょうか。 A は聖霊は弟子たちにローマ兵と戦う力を与えた。 No.B 聖霊は弟子たちに福音を語る力を与えた。 No.C 聖霊は弟子たちに病気を治す力を与えた。 A、B、C どれでしょうか。正解は B ですね。聖霊は弟子たちに福音を語る力を与えた。聖霊は信じる者に様々な力をくださいます。神様と人を愛する愛の力をくださいます。真理を喜ぶ喜びの力もくださいます。恐れを取り除く平安の力もくださいます。嫌なことをされてもそれを許す寛容の力というのもありますね。他の人に優しくする親切な力、進んで人の善を願う善意の力、偽りやごまかしのない誠実という力、神と人の前にへりくだる柔和の力、誘惑に負けない自制の力、こういうものをくださるんですが、聖霊が最初に弟子たちに臨んだその日ペンテコステには、特別に聖霊は弟子たちに福音を語るという力をくださいました。福音を語ると言いましても、テレビのアナウンサーがしますように明瞭な発音で話せればそれで福音を語れるというものではありませんね。福音を語るには福音が何か知ってなきゃいけません。そしてこの福音を伝えたいという情熱に満たされていなければならないでしょう。さらに福音を語る人がそれを信じ、その福音の恵みの中で生きているというその実際の実例といいましょうか、模範というものがなければなりませんね。ペテロは集まってきた大勢の人々にイエス・キリストの十字架と福音を聖書を引用しながら論理正しく語っています。で、この知恵は聖霊からのものでした。ペテロはイエス様を十字架につけたユダヤの指導者たちの本拠地エルサレムで語っているんです。しかもこう言いましたよ。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのである。50日ほど前には人々を恐れ、イエスなどという人私は知らない、そう言ったペテロとはまるで別人のようです。ペテロはここではイエス様を十字架につけたあの人たちをもう恐れてはいません。この勇気、これも聖霊がくださったものです。ペテロは聖霊によって福音を理解する力、それを語る勇気を持って語るその大胆さ、それをいただいたのです。ペテロが聖霊によって語りましたとき、人々は心を刺されました。ペテロの言葉を聞いた人々の多くは、 イエス様を直接十字架につけようと企んだわけでもありませんし、イエス様を憎んでひどいことをしたわけでもありません。しかしこの人たちは福音を聞いているうちに、イエス様が救い主として自分たちのところに来られたのに、私はそのお方を信じなかった、受け入れることをしなかった、そういう罪に気がついたのです。殺人、これは死刑を宣告されるほどの大きな犯罪ですけれども、神の御子を殺す罪は、まあ、殺人がその一番の極刑をもって罰せられるとしたら、神の子を殺した罪っていうのはどんな刑罰を受けることでしょうか。もちろんペテロの言葉を聞いたその人たちは直接イエス様を手にはかけませんでした。けれども心の中では、イエス様を退ける、拒否する、受け入れないということにおいて、イエス様を死に追いやった罪に自分も関わっていたということに気がつかされたのです。私たちも、私を愛し、その命を差し出してくださったこのお方に本当に心を向けることをしてきませんでした。その言葉に耳を傾けようともしませんでした。私たちも最初に福音を聞いたとき、それを受け入れたとき、ああ、私もまたイエス様を退けるという罪に今まで関わってきたんだということに気づかされ、そしてそれを悔い改めたのでした。皆さん、福音は単に生活に役立つ話、心温まるストーリー、元気の出る話だけではありません。私たちはこの福音によって神様との生きた関係に連れ戻されるのです。聖霊によって語られる福音は、それを聞く人を信仰に導きます。その人の思い、心、生活、人生を根底から変えていくものです。私たちもそのように他の人々に福音を知らせることができたらと思います。そんな聖霊の力をいただきたい、心から願います。さあ、第3問に行きましょう。第3問目、ペンテコステの日に教会のメンバーになったのはどんな人たちだったでしょうか。 No.A エルサレムにいたすべての人。 No.B福音を聞いたすべての人。No.C 悔い改めてバプテスマを受けた人たち。答えは No.C 悔い改めてバプテスマを受けた人たち。この人たちが教会のメンバーになったのです。ペテロが人々に言いました。悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この勧めに従って人々は自分の罪を悔い改めバプテスマを受けました。聖書には、そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった、そう書かれていますね。日曜日の礼拝は全ての人に開かれています。全ての人はお一人の神様によって作られました。ですからどの人も教会で私の作り主である神様を賛美し、そしてその神様に感謝する、その礼拝を捧げることができます。けれどもイエス・キリストを信じる者はイエス・キリストの贖いを覚えて、罪の許しの喜びをいただいて、神様を礼拝することができる。もっとよりよく神様を礼拝することができるんです。礼拝でイエス・キリストを私たちは、神の子羊と呼びます。イエス・キリストを神の子羊と呼んで礼拝するのは、私たちの罪のために死なれた、犠牲になられた神の御子、 その贖いを覚えるためです。教会に集い、共に賛美を歌い、祈りに心を合わせ、神の言葉を聞く、素晴らしいことです。そのことをなさっているお一人一人が、一日も早くもうワンステップ前に進んで、イエス・キリストと、神の子羊であるイエス・キリストと結ばれ、神様を創造者としてだけではなく、私の贖い主として礼拝を捧げる、そういうものになっていただきたいと心から願っています。神様が何よりもそのことを一番望んでおられることでしょう。そのように神様は、霊と誠をもって神を礼拝する礼拝者を求めていらっしゃるのです。私たちは信仰によってキリストに結ばれます。信仰とは、神様の恵みに対する人間の応答のことですね。神様が私を愛してくださる、だから私も神様を愛する。神様が私を信頼してくださる、だから私も神様を信頼する。神様との関係は常に片思いの関係ではなく、相互の関係です。人間の側の決心、決断、応答というものがなければ、神様との関係は相互のものになりません。神様に信頼し、キリストに従っていく決断、これは大切なものです。そしてしかも、その決心したことを生涯にわたって保ち続けることは、もっと大切なことだと思います。けれども、私たちはそれが正しいことだと分かっていても、困難が予想されると楽な方を選びます。また、昨日せっかく良い決心をしたのに、今日はもう守れなくなってしまっているということもあります。ですから、信仰の決断においても、私の決断という、その私の力だけではなく、その決断を支え続けてくださる神様の助けが必要になってくるんです。そして、それを助け支えてくださるお方が聖霊なる神様なのです。聖霊はバプテスマによって私たちの信仰に保証を与え、確信を与えてくださいます。ですから、聖書は、バプテスマを受けなさい、そうすればあなた方は聖霊の賜物を受ける、そう約束しているのです。信仰の生活は、自分の力で神様を喜ばせようとしてできるものではありませんね。人間の力では神様に喜んでいただくことはできないのです。聖霊によってキリストに結ばれ、教会の一員になる、そのことによって、私たちは罪が許されるだけではなく、生まれ持っているその罪の性質から徐々に清められ、作り変えられていく、この恵みに預かることができるんです。これこそクリスチャンが味わう最高の幸いです。この世のどこでも得られない神を信じる、その人生のその宝だと思います。バプテスマは、聖霊によって新しく生まれ変わったことの印ですね。それだけではなく、これからも変えられていくということの印でもあります。で、この印と言いましても、それは海辺の砂浜にこう書いたその文字のように、やがて波が来て消えてしまうというものではないのです。バプテスマは、聖霊によって信じる者の霊に刻み込まれる、その印です。決して消えることなく、人を新しい命に生かし続けるものです。教会は聖霊によって生まれました。同じように教会に属するメンバーも、また聖霊によって、バプテスマによって、母なる教会の中に生まれるのです。悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい、そうすればあなた方は聖霊の賜物を受ける。最初のペンテコステの日、この言葉に応えた3000人はバプテスマを受け、またそれによって聖霊をも受けました。今日のペンテコステの日、あなたもあの 3000人の一人になりませんか？聖霊によって始まった教会に聖霊によって加えていただきましょう。そして私たちの人生に働く聖霊の恵みとその力と体験させていただきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたはキリストの教会をペンテコステの日に聖霊によって生み出してくださいました。教会は聖霊によって生み出されただけでなく、聖霊によって守られ、養われ、導かれてきました。あなたは福音を聞いて信じ、聖霊によって新しく生まれた者たちをバプテスマによって教会に加え、教会を大きくしてくださいました。さらに多くの人が福音を聞くことができますよう、私たちに福音を語る力を与えてください。人々がバプテスマによって教会に加えられていきますように、バプテスマを受けた一人一人が信仰の歩みの中で聖霊の力を体験することができますように。イエス・キリストのお名前で祈ります。